経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今週と来週は2回にわたって教育について考えますね。
はい、
今回は大学進学に向けた教育費、数十年に一度の地殻変動が起きている教育界なんですけれども、
はい、
今後どのように変わっていくのか、そしてそれに伴って教育費へのね、その備えっていうのはどう変わっていくのか、
はい、
うちの子供はまだちっちゃいからというのは危険です。ぜひお聞きください。週刊日経トレンディ、今回は今すぐ始める教育費最強の戦略をお届けします。
子どもの教育といいますと、自分が親にしてもらったことを子供にもしてあげたいみたいに、こうなんとなく思い描いている方って多いと思うんですよね。ところがそのような考え方は、こと教育費については危険だと言われています。賃金は増えないのに学費だけは高騰しているからなんですね。
はい、この危機を、ね、乗り切るためには一刻も早く、ね、貯蓄の戦略を立てる必要があるんですね。
はい、
今回はそんな教育費の、ね、新しい常識、最強の戦略について考えます。
先ほどオープニングで、教育界では数十年に一度の地殻変動が起きているとおっしゃっていたんですけれども、
はい、
それ具体的にはどういうことなんですか？
はい、一つ目の要因というのはですね、2018年問題なんですね。
来年ですね。
はい、日本の18歳人口というのは90年代から減少しているんですけれども、一方でね、大学進学率というのは上昇していたんですね。
はい、
なので2009年をそこにして大学への入学者数は減っていなかったんですね。
今こちらに資料があるんですけれども、確かに18歳人口自体はですね、90年前後にはおよそ200万人いたんですが、今や100万人を切ろうとしています。
はい、
ところがその間大学の進学率がおよそ 25% から 50% まで上昇してるんですね。
はい、ところがね、それがとうとう減少に転じるのが2018年ということなんですね。
なるほど。
そうなると今後は私立大学だけではなくて、地方の国立大学にもね、定員割れの危機が生じるのではないかと見られているんですね。そしてもう一つの大きな変化が、2020年からの大学入試システムの変更なんですね。
はい、
その中で、最大の変化となるのがセンター試験の廃止ですね。
私は共通一次最後の年の受験生だったので、なんかもうセンター試験終わっちゃうのかみたいな、ちょっと変わった考えがあるんですけれども、このセンター試験に代わって導入されるのは、記述式問題ですとか、英語の技能を測る試験といったような思考力を見る新テストなんですね。
はい、
このような教育界の動きに対して、もうすでに動き始めている親御さんはいらっしゃいます。思考力を鍛える新しいスタイルの教育、STEM、こちらには教育熱心の親が殺到していますし、低年齢からの英語の習い事も盛況、塾産業も増益になっている会社がたくさんあります。
はい、
そうなるとね、いい学歴はお金がないと作れない時代みたいなことなんですかね。
でもね、そんな空気に触発されて計画性がないまま教育費を継ぎ込むというのは危険なんですね。
はい、
国立大学の入学初年度の経費というのは30年前に37万円台だったのが、今や81万円台なんです。それに私立大学に通う子供が2人いると家計の半分近くを教育費が占めるというデータもあるんですね。
そうなんですね。さらに晩婚化が進んだ影響で、教育費のピークである大学入学前後、このタイミングで親が定年を迎えるという家庭も珍しくありません。奨学金を活用する大学生は今はなんと半数を超えているんですね。日本は先進国の中でも教育費に占める私費、私の費用ですね、の割合が突出して高いそうです。
はい、特にね、教育の入り口である幼児教育と出口である大学の私学率というのが高いんですね。
確かに。
ところが大学の高い学費が就職後の賃金に結びつかない可能性があるという問題があります。なので、ブランド大学を、目指して闇雲に教育費というのを出す すんではなくて、本当に質のいい教育を冷静に、ね、見極める目を養ってね、長期的な視点で教育費を貯め始めるということが重要なんですね。
なるほど、日経トレンディ本誌10月号ではその手がかりとなる大学の教育の質、こちらを見極めるランキングというのがバッチリ掲載されているんですね、
はい、
でこの大学ランキングは、まあ、来週もご紹介しますし、ぜひ本書をお読みいただきたいんですけれども、今回は教育費に目を向けていきます、はい、先ほどちらっとお話があったんですけれども、今大学の学費は随分上がっているんですね、
はい、
現時点で国立大の学費を見てみますと20年前と比べても2割増し、私立大の主要文系学部でも 18% 以上上昇しています、
はい、それに教育にかかる費用というのは、まあ、授業料といったような学校教育費だけではなくてね、塾や習い事といった学校外活動費っていうね、そういうものの負担にもばかりならないんですね、小学校中学校などの段階でね、大半で公立を選んだルートでも一人の子供がね大学卒業までに必要な資金というのは1000万円をはるかに超えるんですね。
いやなるほど、まあ、そうなると早めの時期から資金を貯めておかないと大変なことになりますよね、
はい、
まあ、仮に教育費を毎年の収入だけで賄おうとしますと、自宅から私立大学に通うケースでは平均的な可処分所得の2割を超えてしまいます、そうなると親自身の老後資金の用意が間に合わなくなってしまって、父母が老後破綻というところにまで波及してしまう可能性があります、まあ、公立か私立か、あるいは都会か地方かといったものでも大きく経費は変わってきますけれども、それはあらかじめ読めるものでもないですよね。
そうですよね。で、そう考えていくと、まあ、恐怖感ばかりが増していきますけれども、早くからね、自覚すれば心配はないんですね、
はい、
例えば我が子を大学に行かせるには実は月1万円ずつ貯めるだけで OK っていうふうに言われたらちょっと安心しませんか？
先ほど子供1人当たり1000万円オーバーっておっしゃってたじゃないですか、それと比較するとなんか随分ハードルが低い感じがするんですけれども、
はい、その鍵というのは児童手当なんですね、
はい、
中学生までの子供が毎月1万円から1万5千円を支給される制度なんですね、
はい、
この児童手当は生活費や娯楽費に当ててしまう家庭もまあ少なくないと思うんですけども、それを1円も使わずに貯めていけば中学を卒業するときにはおよそ210万円にもなるんですね、
はい、
これに加えて月1万円の貯金を18年間続ければ合計額は426万円になります、
はい、
そうなるとね、自宅から私立大学に通う場合の4年間の費用くらいを賄える計算になるわけですね。
なるほど、まあ、もちろんこれは高校までの費用は各年の収入の範囲で賄うという前提になりますけれども、教育費でピンチに直面するのは大抵の場合、負担が一気に膨らむ大学進学の時なんですね、特に受験費用と初年度の納付金が発生する高3後半からですから、まあ、そのピークを児童手当の隔離、まあ、切り離しちゃうということと、月1万円の貯金で乗り切れるというのは大きいですよね、
はい、もっと、ね、シンプルな貯め方もあるんですね、
はい、
仮に高校から私立を選んでね、22年間でおよそ1300万円が必要なコースの場合は0歳から月5万円ずつ貯めれば最後に帳尻があるんですね。毎月の貯金額というのは小さいとは言えないんですけども、
はい、
今後の教育費は全てこの貯蓄から出せばよくって、各都市の、ね、収入で賄う必要はないですから、まあ、やりくりはしやすくなりますね。
なるほど。あとフィナンシャルプランナーの鈴木紗友子さん、こちらが本誌で提案していらっしゃるのは、資金が必要となるそれぞれの時期に合わせて複数の金融商品を組み合わせる方法です、12年後に向けた中学用資金、15年後向けの高校用資金、そして18年後に向けた大学用資金という形で別々に用意するというやり方ですね、比較的早くに必要となる中学用の資金はいつでも解約できる積立預金で用意、そして先ほどの児童手当の合計額はおよそ15年後に支給が終わりますから、それをそのまんま高校用に充てる、そして18年後までは出金できないような学資保険を使って大学の学費を用意するという形です、でこれに加えて大学用の足しにするために投資信託の積み立てを一部行うという方法も本誌で詳しく解説しています、
どのプランが、ね、合うかは性格次第とも言えるんですけれども、とにかく重要なのは子供が生まれると分かった時点でね、一刻も早く始めることなんですね、はい、時間を味方につければ巨額に見える負担とも十分に戦えるんですね。
ああちょっとだけ安心しました、はい、まあ、少し安心したところで一息入れましょう、はい、番組の後半ではその教育費を貯めるための金融商品ですとか奨学金について解説していただきます。
週刊日経トレンディ、今回は今すぐ始める教育費最強の戦略と題してお届けしています。
前半では基本的な貯蓄プランについていくつか教えていただいたんですけれども、うん、方針を固めた次の課題はどんな金融商品で貯めるかということになると思います、はい、ここについてそのなんていうんですか、基本方針みたいなものってありますか。まあ、
そうですね、教育費で、ね、重要なのは必要な時期に必要金額があるということなんですね、
はい、
老後の資金とは違って教育費は必要な時期というのがピンポイントで決まってますよね、なのでね、価格の変動が大きい投資信託ですとか外貨建ての金融商品だとその時期にちょうど値下がりしているというリスクは避けられませんよね。なので利回りよりも確実性が最優先になってきます。
なるほど、うん、ただそう言いながらも、うん、例えば普通の円預金のような、うん、安全確実な商品の利回りって今やゼロに等しい状態ですよね、はい、うん、まあ、そんな中でも比較的増えるものを探したいなというふうに思うんですね、
はい、
あとですね、うん、大学入学までっていうふうに考えても、うん、18年間貯金を続けていかなきゃいけないっていうところがあるじゃないですか、うんうん、なので貯金が苦手な人でもこう強制的に貯まる仕組みみたいな、なんかそういうのもあるといいなと思いますね。
まあ、ですよね、はい、それを満たす選択肢としてはやはり学資保険が候補に上がるんですね、
はい、
今年の4月に有力商品の値上げが相次いで以前よりもね魅力というのは薄れているんですけれども、それでも保険料の支払い期間をね、10年間といったように短期にすれば返戻率が 104% を超える商品というのは残ってるんですね。中でも4月に保険料を据え置いたソニー生命保険の学資保険2型というのは返戻率が 115% 台と圧倒的なんですね。
ただ学資保険も万能ではありません。将来的に金利が上昇した場合でもこの返戻率で固定されてしまいますし、万一途中で保険料を払えなくなるような事態が起きますと、うん、中途解約となって元本割れを起こしかねません、うん、ですので毎月の積立額のうちあまり学資保険の比率を高くしすぎずに、うん、確実に払い続けることができる金額に抑えた方がいいということです。
はい、一方でね、10年で 103% という返戻率が得られる、明治安田生命保険の貯蓄型保険自分の積み立てという商品も教育費向きなんですね、
はい、
これはいつ解約しても元本割れがないのが最大の魅力でね、定期預金代わりになります。ただし1人当たりの加入額は払い込み保険料総額120万円までが上限となってるんですね。
なるほど。保険以外の部分ですと基本は円預金にするべきだと本誌では指摘しています、うん、預金なら利回りは低めですけれどもその分金利の上昇があってもそれに追随することができます、うん、この時注目なのがソニー銀行とイオン銀行です、うん、どちらも積立型定期預金の金利が年率 0.15% と高めなのに加えて他の銀行の口座から毎月自動で資金を移動させるという機能があります。ということは、うん、教育資金を貯める口座は普段は決して触らない別口座にすることが望ましいですから、うん、給与口座から自動的にこう資金を隔離してくれると、うん、まあ、そういうサービスがありますのでこれは有効ですね、
はい、それにね、資金の一部に絞ればね、投資信託といったリスク商品での運用も選択肢になるんですね、
はい、
その際はね、子ども向けと謳うジュニアニーサが候補になるんですけれども、うん、出金可能時期が遅いといったような注意点もありますからね、来年から始まる新制度の積立ニーサも候補に入れたいですね。
積立ニーサですね、はい、 ただここまでの教育費の貯蓄プランを実践できるのは、まあ、早めに気づけた人だけということになりますよね。まあ、すでにお子さんが一定の年齢に達していたりして大学資金を貯めるのが間に合わないという人は、まあ、当然奨学金という選択肢が視野に入ってくると思うんですけれども、
はい、実はですねその奨学金が今年にかけてかなり頼れる制度に変わってるんですね、
はい、
まず今年度の新入生向けから JASO 日本学生支援機構がね新しく返済不要の給付型奨学金というのを始めたんですね。
あの JASO というのは前身が日本育英会の独立行政法人なんですけれども、うんうん、この返済不要の給付型奨学金は今年度は先行実施なんですけれども、うん、来年度からは枠を2万人に広げて、うん、月に2万円から4万円を支給します、
はい、
ただし基本的に低所得家庭向けの施策になっていまして、うん、対象は住民税非課税世帯だという点は注意が必要です、
はい、その意味でね多くの人にとって朗報となるのは無利息で借りられるね第一種奨学金というものの利用枠がね、今年度から事実上撤廃されたことなんですね。
ほう。
条件としては高校の成績が平均 3.5 以上、そして4人世帯の場合年収747万円以下となるんですけれども、うん、昨年まではねこの条件を満たしても落選することがあったんですね。それが今回から原則として申請が降りるようになりました。
あ、そうなんですね、うん、さらにこの第一種奨学金では卒業後も十分な収入の仕事に就けなかった場合は返済額が下がるという、まあ、言ってみれば出世払い的な返済方法を選べるようになっています、うん、これは以前よりも格段に使い勝手が良くなっていますけれども、ただまあいくら無利息とは言っても借りすぎれば当然後で苦労することになりますよね、
うん、そうですね。そこで別の選択肢もあるということを知っておきたいですね、
はい、
貸与型の前に優先して検討すべき給付型の奨学金というのが最近ね増えてるんですね、
はい、
JASO の給付型奨学金というのは住民税の非課税世帯のみっていうふうにね要件が厳しいんですけれども、それよりは緩い基準で利用できる給付型奨学金をいろいろな大学が用意してるんですね。
そうなんですよね、これ本誌読んでびっくりしたんですけれども、うん、国立大も私立大もたくさんあるんですよね、はい、なのでうまく活用すれば家計を痛めず借金も背負わずにきちんと大学に進むことができそうです、
うん、
で本市の方はですね主要大学が設ける独自の奨学金のうち、うん、返済不要かつ給付総額が多いものを80近く厳選しています、
うん、はい、これを見るとね最近の一大トレンドとなっているのは予約型の奨学金なんですね、
はい、
主に地方からの受験生というのが対象で受験前に申し込んで合格したら支給されるというものなんですね、
うん、
例えば東京大学の女性同窓会組織さつき会による奨学金というのは自宅から通えない、女子学生限定でね、はい、月3万円が在学中ずっと支給されるんですね、
うん、
年額なら36万円になりますからね、年間の授業料53万5800円の3分の2に相当するわけです、
はい、
お茶の水女子大学も25人を上限に年額30万円を2年間給付します。
うん、一方私大の給付総額はなんと最大数十億円規模と桁違いに太っ腹です、
うん、
で特に目立つのはやはり早稲田大学と慶応義塾大学なんですね、
うん、
早稲田の場合独自の学内奨学金はおよそ100種類あって、うん、その全てが返済不要、
うん、
で慶応義塾では奨学金基金は国内最大規模の240億円用意されていまして、
うん、
まあ、言ってみれば奨学金の早慶戦みたいなのが繰り広げられているといったような趣ですね。
そうですね、本当に他の大学でもね、予約型奨学金の拡充というのを急いでるんですね、
はい、
例えば立教大学は今年度ね地方出身者だけではなくて首都圏の学生にまで予約型の奨学金を拡大しました。
うん、
それから対象人数が圧倒的なのは福 福岡大学で採用候補者は実におよそ2000人になります。ま
あ、福大ってでっかい大学ですけど、うん、採用候補者が2000人っていうのもすごいですね、うん。また予約型ではなく入試当日の成績次第で学費を大きく優遇する大学もあります、うん。例えば3年連続志願者数1位で話題の近畿大学、うん、こちらは授業料が卒業まで全額免除になるという制度がありますし、うん、中京大学は入学金、授業料、教育充実費が4年間ゼロになるものもあります、うん。で、一番びっくらこいたのが北里大学でして、うん、若干名ではあるんですけれども、うん、医学部在籍中の6年間にかかる学費およそ3890万円がなんとタダになるんだそうです。
これはすごいですね。
これ家建つ金額ですよね。
あとね、大学だけではなくて企業の財団が運営する奨学金というのもあるんですね、
はい。
JT 奨学財団だとか電通育英会といった奨学金が募集人数も多くてね、内容も充実しているんですね。
あともう一つ注目のトレンドとしてはですね、うん、貸与型の奨学金を抱えた卒業生の返済を肩代わりしてくれるという制度が増えていることです、うん。例えば岩手県では地元の製造業などの指定企業に一定期間就職した理系学部の卒業生に対して最大で150万円を返済費用として支給してくれます、うん。それから京都府、うん、こちらは府内の中小企業が返済支援制度を設ける場合に1人当たり最大90万円の補助金を支給しているんだそうです、うん。まあ、こういったものと同じような制度は都道府県だけでも20以上の自治体がすでに導入済みなんだそうです、
はい。それにね、貸与型奨学金の返済を就職先の企業が肩代わりするというユニークな事例も登場し始めてるんですね。
ほうほう。
ブライダル企業のノバレーゼというのはですね、2012年から勤続5年と10年の社員に未返済の残高に応じて最大100万円を一時金として支給してるんですね。それにシステム開発のクロスキャットという会社は2017年度の新入社員から入社1年目の冬に最大100万円を支給するという制度を導入しました。
いいですね、うん。ちなみに多くの奨学金の審査基準に共通する条件として高校の成績があるんですけれども、はい、それも審査の対象となるのは主に高1から高2の時の成績なんだそうです。ですので教育費の悩みを軽減するためにも子どもが高1の時に勉強をサボらないようにすることが重要なんだそうです。
はい、
まあ、今回ご紹介した教育費の貯蓄プランですとか金融商品、各種奨学金の詳細は日経トレンディ10月号にバッチリ載っていますので、お父さんお母さんぜひ読んでください。週刊日経トレンディ、今週は今すぐ始める教育費最強の戦略と題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、
はい、
ここでお知らせなんですけれども、
はい、
明日のヒットとトレンドをセミナーと展示で体感、体験できる大型イベント、トレンドエクスポ東京がまた近づいてきましたね。
はい、そうですね。本当早いですよね。
早いですね。
今年は11月2日と3日の2日間、東京のベルサール東京日本橋で開催されます、
はい。
今年はこの会場でヒット商品2017ベスト30ですね、それとヒット予測の発表会もここでやります。
これまではバラバラに行っていたものが統合されたということですよね。
そうなんですね。
でこれすごいのが、はい、そのヒット商品30と、うん、それからヒット予測の商品が現場で見ることができるんですよね。
そうなんですね、
はい、
ずらっと全部見れますね、
はい。
セミナーのね、来場登録っていうのも日経トレンディネットでもすでに始まってるんですね、
はい。
で今年のトレンドエキスポ東京でも昨年同様、ヒットを追い求めるビジネスパーソンに向けていろんな分野からね、ヒットの元を集めて展示やセミナーをお届けします。
去年はですね、その様々なセミナーカンファレンスが早々にこう満席になったりしたので、うん、はい、ぜひ早いうちに 登録をお済ませいただきたいなと思うんですけれども、はい、実はですねこの中に一つ目玉を僕見つけてまいりまして、はい、初日である11月2日の午後にですね、うん、マーケティングの鉄人と呼ばれる3人が共演するという注目のセミナーがあります、
はい、
この番組の第510回、うん、7月にご出演いただいたエステ株式会社のエグゼクティブクリエイティブディレクターの影浩二さんですとか、うん、あと日本マクドナルドのマーケティング本部長の足立光さん、うん、そしてドミノピザジャパン執行役員 CMO の富永智信さんといったようなすごいマーケターの方々がこういっぺんに集まるっていうイベントがあるんですよね。
そうなんですね。これは目玉企画の一つなんですけれども、いろんなヒットを仕掛けてきた有名マーケターという方たちはですね、マーケティングの課題をどれだけ深く考えてどのような思考プロセスを経てね、解決策を見出しているのかっていうことをですね、見える化したいなというふうに思ってるんですよね。
見える化、
はいはい、実際にねいろんなプロジェクトを成功させてきた凄腕マーケッターのお三方、先ほどの3人ですね、
はい、
その3人がですねその場で出された課題をオーディエンスの目の前で考えてその様子をライブで体験できるといった内容にしたいなというふうに思ってます。
その場で考えさせるんですか、
うん、
すごいことやりますねだからそのもうマーケティングの課題ってそのお題みたいなものっていうのはもう決まってるんですかね、は
い、まあ、今ね担当者が頭をひねってんじゃないでしょうかね。
あ、そうなんですね、
うん、
それならですよ、
はい、
この番組を聞いてくださっている方がお仕事をしていらっしゃる上で感じている本物のマーケティング課題ってあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
うちの会社のホニャララっていう商品が売れてないんだけど、うん、これをいくつぐらい売れるようにしたいんだよねだとか、
うん
う
ん、
うちのこのサービスって絶対競争力あると思うんだけど、うん、思ったように数字が伸びていかないんだけどこれなんでだろうとかっていうのが多分具体的に当然お持ちなわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
それを題材にしたら面白いんじゃないですかね。まあ、当然イベント会場ではその課題をお集まりの皆さんに見せてしまうことにはなってしまうんですけれどもただですよ、
うん、
その日本でも指折りのトップマーケッターがしかも3人も集まっていろいろそのために一生懸命考えてくださるってことですよね。
そうなんですよね。本当になかなかこれない機会でしょ。しかもそのリアルの場でアドバイスっていうかね、その方たちが実際に考えてっていうことなので、
普通だったらね、なんぼ払わねえいかんのっていう話になるじゃないですか。
そうです
そうですね、これやってみましょうよ。
ね、面白いですねそれね。
あ、そしたらですね、うん、日経トレンディネットのどこかに応募フォームみたいなものを作っていただくということにしてですね、でそこからご応募いただくと、
はい、うんうんうん、
当然会場の皆様にその仕事していらっしゃる会社の、まあ、社名も出ちゃいますし、うんうんうん、問題点も浮き彫りにはなってしまうんですけれども、
うんうん、
本当にまたとない機会だと思いますので、
はいはい、
興味がある方はですね、
はい、
ぜひ応募していただきたいなというふうに思います、
はい、
ということで11月2日3日、ベルサール東京日本橋で開催されるトレンドエクスポ東京2017、今後も随時お知らせをしていきますのでどうぞお楽しみに。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。